はい、お願いします。スレズレグサの音声でございます。
はい、
何かありますか、ブルーさん。
スレズレ、でもなんかあのこれはちょっと最近僕の疑問なんですけど、
はいはい、
感情を、
うん、
あの人って出した方がいいなと思ってるんですよ最近。
うん、
なんかなんだっけ、なんか世の中なんかみんなその論理の世界の方でみんなやっぱ生きようとしちゃうから、
うんうんうん、
それこそなんか面白いことを話さなきゃいけないとか、
うんうんうん、
ためになることを話さなきゃいけないとか、
うん
うん、なんかそういうのでこう縛られてコミュニケーションがうまくなんか生きづらくなってるなとも思うし、
はいはい、
なんかそれは音楽とかっていうところに携わってるからかもしれないですけど、うんうん、なんか今までなんか意外とその感情を出すっていうことをちゃんとできてない人が多いのかなって、
うんうんうん、
とも思ったんですよ。
なるほど。
ただ感情ってエネルギーモールでもあるじゃないですか。
もちろん。
だからあれいいのかな悪いのかなみたいな
感情を出すことはいいのか悪いのか、
そうと思ったんですよね。どっちなんだろう。
難しいところですね。感情はないとダメです、基本的には。
ないとダメなんですか。
はい、
うん、
まあ問題は振り回されるんじゃなくて使いこなせればね、別に感情があっても問題ないわけですけど、
うんうん、
で日本人ってこんなに感情がない国民じゃなかったんですよ、うん、
へ
え。歴史勉強してれば分かりますけど、日本人ってものすごく感情的なんですよ。感情の抑制が苦手と言ってもいいぐらいなんじゃないかって、
へ、
正直言って思います。
まあ腹切りとかも凄まじいですよ。
そう、やっぱりあの幕末とかのね武士を見てもすごい感情的でしょ。
そうですね。
ね、もうペリー来たらもうね、異国じゃ殺せってもう、
うん、
感情的じゃないですか。
確かに切り捨てごめんとかやばいっす
ね。論理でもう考えてないじゃないですかあれ。
はい。
だからね、いつからこんなに感情を出さない生命体に日本人はなったのだろうっていうのは不思議なところではありますね。いつからそんな教育をが入ってきたんだろうって。
はい。
うんうん。だから感情的になる人はないですけど、
うん、
感情がないのもちょっと問題ですし、
うん、
かといってまあ人によって感情の質量っていうのは決まってるので、ある程度。
決まってるんですね。
まあ、もともと感情的な人もいるし、あんまり感情がない人っていうのは結構先天的なものなので、
うんうん
うん、あるんですけど、やっぱりねアーティストとか、
うん、
そういう感性に関わる職業の人は上手に使いこなせた方がいいですよね。
まあ、そうですね。まあ、音楽っていう時点である程度コントロールされてるからいいのかな、
うんうん。まあ、問題はその感情を使い続けないっていうことが大事かな。
使い続けない、
持続させないっていう。
う
ん、ムカつき続けながら曲を書いてはいけないってことですね。
一回ムカついたものを
曲にする、落ち着いて曲にする、
落ち着いて曲に
するっていうことですね。うんうんうん。
そっか、じゃあ感情のままで書く曲ってのはあんまり良くないんですね。
まあ響くとは思いますけど、
うん、
いやいいと思いますよ。いい曲になると思うんですけど、うん、まああの長持ちしませんね、作り手がね。
ああなるほど。
うんうん。
そうか、作り手の心が疲れてっちゃう。
作り手の心が持たないと思いますけどね。
たまにあの命削って書いてるような人とかっていうのはそういう感じなんですね。
そうそうそうそうそうそうですね。まあ、命削って傑作を残したいっていう人は、まあ、そういうやり方でいいのかなっていう気がしますけどね。うんうんうん。まあ、最近の音楽は全然響くものはないです。あの特に J-POP なんかはもうクソの極みでしかなくて、なんだろう。命削って曲を書いてる人が少ないです。
そうですね、あんまりもう見かけないです
ね。なんか本当に言いたいことを言ってんなっていうアーティストが少なくなりましたね。
あ、竹原ピストル、
あーはいはいはいはい、ああいう人はね
込めてますね。
うん、込めてますけどね。ああいう歌手は減りましたね。
減りましたね。なんかTikTok でバズった曲メドレーっていう動画をたまたま見てたんですけど、
うんうん、
なんか、うん、何言ってか分かんない。
もうねリズムの
そうそうそう、リズムとグルーヴのノリの良さだけで進ませてるから、
うんうん、
一 てる意味とかはもうなんかあんまりなくて雰囲気とノリなんだろうなみたいな、
うんうんうんうん、
っていうのはすごく感じました傾向として、うんうん、
そう思います、うん、もう何言ってるか分かんないもんアイドルたちの歌も。
そうなんですよ、
ね、歌詞なんかに意味ないもん、
うん
うん、
適当に良さげなワード
並べてね
意味分かんなくてもいいみたいな、
そうそうそう、そういう時代になってきましたからね。
やっぱそうなんですね、
はい、絶望ですけどね。
なんか映画もなんか名作良作を作るよりヒット作を作るとまたちょっと違ってきたと
思うんですよね。
なんかそうか、そういう意味ではそれこそその漫画とかの人が命を削って作ったものを映画化した方が自然と情報量がこもるから
いいですね、うんうん、楽ですよね。
まあ打作にしちゃうケースも多々ありますけど、
まあ、大体打作にしますけどね。
すごいひどかったですね、いろいろ。
でも今の若者は得てして感情が少ないですね、
うん
うん、今の中高生とか見てると思いますけど感情少ねえなって思いますよ。
少ないですね、
うん、
うん、
怖いです逆に。
なんか小学生とかもなんかできないが口癖なんですよ。
できないもんもうって、
そう、こんなんできないよ、こんなん覚えられないよみたいなことがもうなんかどこの校舎でも言うから、なんかなんでだろう、なんでこんなみんなこいつら、
うんうん、
こんな紙切れ一枚のセリフ覚えられないとか言い抜かすんだろうみたいな。
あ、そんな多くないんですね。
そんな大して多くないことやってるやらせてるんですけど、言うんですよね。
多いよね今ね。
肯定感が低いのか、
うん、自己肯定感が低いというのもあるし、まあ、できないということにやっぱりね感情がないんですよね。
あ、できないことも悔しいとか、
悔しい恥ずかしいとか
がない、
うん、ないんですよね今の子たちって。そこはいいとも取れるし悪いとも取れて難しいところですけど、俺は悪いかなって思ってますけどね。やっぱりその劣等感とか行き過ぎるとね良くないですけど、ま
あ、そうですね、
でも劣等感は原動力にもね
なりますね。モテたいっつって売れるやつもいますからね。
なる時もありますから、ハングリー精神にねつながりますから、
はい、
そういうのがないっていうのは向上心がないにつながるので。
そうか、初めからみんながブッダになっちゃいけないですね。
そうですね、ブッダは向上心あるしね。
そう、確かにブッダは向上心あった。
うん、
なんかエネマス学んでるとやっぱその感情イコール悪ってちょっとなってた時期もあるので、
うんうんうん、
なんかこう波風立てないように平穏に平穏にみたいな。
なるほどね。
これもこれで中じゃないですもんね。
うんうんうん、
いやそっか、まあうん、感情はじゃあ必要なんですね。
必要です。
でそれをコントロールすることが
大事、
大事、
感情を使いこなすことが大事なんですよね。
なんかの感情に乗っ取られないってことですね、その、
うん、
怒りで曲を書き続けないみたいな。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。正直言ってあのね、この間募集した未来予測ラボとかもあれはすぐ文章を書いたんですけど、
はいはい、
あれは怒りから書いてますから。
そうですね、勢いがありましたね、あの文章
頭に来たんですよ単純に。だから感情を使って書いたんですけど、
はいはい、
何にムカついたかっていうと、こんなにロシアとウクライナのことをちゃんと見れないのっていう怒りからことを発してるので、やっぱり感情がなければ生まれてないので。
ピコさんもね結構感情から遠そうな感じもしますけど、
ムカつくことは多々ありますよ。
まあそうですよね、
うん、
別にそれにコントロールされてないってことですよね。
それを持続させないってだけだって。
それはそれと、
うんうん、
まあ、そうですね。なんでしょう、義憤を持ってでしたっけ。
そう、義憤ね、
義憤。なんかちょっとこれだいぶ話が変わっちゃうかもしれないんですけど、僕自分が感じる義憤はなんかただの承認欲求なんじゃないかって。
え、何
なんかそれこそがそのこっちの方が絶対に業界にとっていいよなとか、この方がいいよなって思うんですけど、なんか届かないっていう、その自分の影響力のなさとかも含めてぬぎゃーってなってたまにツイートするんですけど、
うんうんうん、
なんかこれも結局別にでもなんか承認欲求なのか、なんか己を認めてもらいたいからこう叫んでんのかなっていう気がして、ちょっと恥ずかしくなっちゃうこととかあるんですよ。
なるほどね。
それはコントロールできてないっていうことですか。
難しいところですね。
なんか それこそ間違ったことを堂々と教えてる輩が人気がある状態っていうのが、うん、僕は危険だなと思う。
うん、まあそうですね。です
けど、まあ一定の成果も出てはいるんでしょうけど、うん、なんか、うん、みたいな。
うん、けしからんと。
けしからんと思うけど、か、今は勝てぬみたいな。
なるほどね。
でも、俺の方が正しいんだって思うんですけど。
ガチンコでやっていけばいいじゃないですか、そんな。俺だったらもう、戦いに行きますよ。
戦いに行きます、それ。
もう、ボロ、もう仮想敵ですから。
はいはい。
仮想敵というか敵ですから、
はい、
仮想じゃなくて敵ですから、あ、そういうのいてくれた方が人生盛り上がりますから、バチクソでボロクソ言うでしょうね。
そうなんですね。僕なんか調和を取らなきゃいけないと思ったから、なんかその人たちの中の正しい部分をなんか組み上げて、なんかこう認めてあげないといけないのかなみたいな、なんかこう滅ぼしていくと焼き畑農業みたいになっちゃうんじゃないかなみたいなふうに思ってたんですよ。
俺はやっちゃいますね。チャンス、チャンスって思いますけどね。
あ、じゃあクソみたいなコンサルがいたら燃やすみたいな。
まあ昔はよくやりましたけど、最近はやりませんけど。
昔はやってたんですね。
クソをクソと言って何が悪いんだっていうのは俺の一つの意見なので、
あ、
事実だぞっていう。
そうか、
主観じゃない事実だっていう
なるほど、波風立てないっていうルールがあったのかもしれないですね。
例えばスレズレグザでさ、
はい、
小田切浅木さんっていう人をさ、
はい、
ピックアップしてさ、こんなにボロおかしなことやってんだよっていうのを紹介しましたけど、
はい、
あれはやっぱりね、やりたくてやってますから、もう、はい、あんなの波風立てたくないんだったらやるべきじゃないですよ。
そうか、
俺波風立てたいのね、どっちかっていうと
まあでも波風立てるのが、まあ要はいいことにつながる、それこそ長州藩を燃やすみたいなことになると思ってやってるってことですもんね。
高杉晋作とかもうね、波風を立たすことしか考えてないので、すごいですよ。
なるほど、
うん、
それぐらい狂うべきなのか。
彼が最初にまあいろいろやってますけど、やばい時期何やってたのかっていうと、まず今の品川の近くに山あるじゃないですか、
うん
うん、小高い丘、あそこ昔ね公使館がいっぱいあったんですよ、
うん、
明治以来とか、
はい、
まあ、まず幕末か、うん、まず焼いてますよね、焼き討ち、
なんていう
英国公使館焼き討ち、
はいはい、8
割できてたのに、
あ、
幕府のお金で建てたんですよ。
なるほど、
焼き討ち、
そうか、
で焼き討ちした後でみんな逃げちゃったんですけど、うん、一緒にねこう焼き討ちしたメンバーはね、
はい、
地元に逃げちゃったんですけど、親族だけ東京に残って、その次何したかっていうと、正月明けかな、正月明けに松陰先生のお墓、まあ松陰先生ね、幕府によって処刑されてますので、
うん、
あのちゃんとしたお墓がない、
はい、
なかったんですよ、
はい、
で適当に埋められちゃってたんですよ、その処刑場の近くに、
はい、
それを勝手に掘り起こして、しかもなんか葬式行列みたいな行列を勝手に作って、
はい、
しかもついでに松陰先生の他にもって言って、何人かこう勝手に掘り起こして正月だから掘り放題だとかわけわかんないこと言って逆に休んでるから
気違いだ
とか言って、こうみんなで担いで、
うん、
今の上野の山の上に寛永寺ってありますよね、
はいはいはいはい、
有名な、
はい、
あそこ幕府御用達のね、
はい、
お寺なんですけど、
はい、
あそこに行くんですよ。
あそこに上に行くんですか。
はい、で当然ね幕府の役人が、
はい、
慣れしに来てんの、
うん、
言って止めるんですけど、
うん、
どけって言うんですよ、
うん、
この橋は将軍様しか渡りませんよって言ってるんですけど、
うん、
ガン無視して渡るんですね、
うん、へえ、その下骨と一緒に、
骨と一緒に松陰先生の骨だって言って渡るんですよ、
うん、ほ
ら
ほ
ら、でこれってもうやばいじゃないですか。
そうですね、
もう波風を起こす気しかないじゃないですか。
そうですね、
彼のやってたことは幕府はどこまで やったら切れるのかっていうことを試してるんですよ。
あ、
どこまで侮辱したら切れて暴発するのか、
うん、
逆に言えばどこまで弱腰なのかっていうのを試してるんですよね。
ほうほうほうほう、すごいロシアみたい。
そうそう、どこまでやったらこいつらは怒って、
うんうん、
長州藩に大敵と公言して攻めてくるのかっていうことを考えてて、うん、
はい、
そのためにあの手この手を使ってね、
うん、
そうやって煽ってるわけですよ。
はいはい、
結局ね、さすがにお前殺されるぞってことになってこう長州に逃げ帰る時も、
はい、
あの箱根の関所とかあるじゃないですか、
はい、
あそことかもまあ通れないんですよ、
はい、
一般の方は。
そうそうですよね、
勝手に通るんですよ。
どうやって
無理やり
無理やり
無理やり、
はあ、
通っちゃうんですね、
はい、
260年で史上初らしいですけどね。
すごい、
一般人が箱根の関所を平然と通るっていう。
へ
え。けどもう煽りに煽っていくわけですよね。
そうですね。
でね、まあ、その煽りがあったからこそ波風が起こっていって、
うん、
まあ幕末が進んでいくわけですけど、
はい、
まあ、必要なだから波風もある、
はい、
ってことなんですよね。うん。
まあ、あとは波風を立たせるべき人間かどうかっていうのもありますよね。
まあそれもありますね。うんうん。
自分どうなんだ。
まあでもブルーさんとか自分とかがこう納得いってない存在とかね、納得いってないものがあるんだったら、それをリスペクトを持って叩くのは悪いことではないと思いますよ。
うん。あなたはあなたで一時代気づいたかもしれないけど、もう古いよってことで言わないといけないとか、
う
ん。
そうそうそう。
なるほどな。はい。
うんうんうんうん。敵はいた方が面白いですか。
まあそうですね。
うん、
なんか今その仲間と作ってるのが本当になかなか素晴らしいなと思ってるんですけど、まあ、世界に輸出できるようにしたいねってことを考えると、うんうん、まあ、日本のシェアをどう取るかとかって考えた時に、うんうん、なんかこうやっぱ印象を悪くしたくないっていうのがあって、
うんうん、
だからまああまり喧嘩ぶらないようにはしてるんですけど、
うんうん、
それでも立たせた方が良かったりしますかね、
うん、
ちょっと炎上マーケティング
まあ、炎上させる必要はないと思うんですけど、
うん、
まあ、単純に本当にダメなものはダメだよねって言ってダメなところを指摘していくっていうだけですけどね。
はい、
うんうん、
なるほど。なるほど。
それをしないとメインストリームだけには勝てませんね。
まあそうです
ね、うん、ダメなものをダメだよっていうことが怖いっていう人発信の多いですけどね。
まあやっぱ例えばね、そのなんか医療はダメだっていうのとかっていうのも、
うん
うん、なかなか勇気がいりますよね。
うんうんうん。まあ言わないとね。
ダメなんです、ね。
ダメですよ。
だいぶ話がちょっと発生しましたけど、でもまあそれも結局その感情に負けちゃいけないってことですよ。それはなんか怖いとかっていうところに支配されちゃうと、
うんうんうん、そうですね、
戦うべきところで戦えなくなるってことですよね。
そういうダメなものをダメだって言って何が悪いと思いますけどね。
確かに日本って喧嘩ダメっていうルールがありますね。
うーんうんうんうん。
なんか
確かに
で、なんか波風立てることがいけないみたいな、
うんうんうん、ダメなもんはダメですから。
そう、なんかあの店員さん呼ぶのを嫌がる人っていません？
すいませんって。
そうそう、すいませんって。いや来た時でいいから、たのなんかそれまで待とうよみたいな。
へえー、まあ忙しそうだったらね。
まあまあそれはそうなんですけどね、うん、なんかそう、店員を呼ぶことが良くないこととか、先生に意見を言うことはいけないこととか。
波風立たせないようにする人多いかな、確かに。そこが面白いのにね、人生ね。
そこが面白いんですか、
うん、波風がね、うんうんうん、
波風ないとエンターテインメントとしてはつまんないですよね。
そうですね。ぜひ皆さんね、感情を使って、
はい、
無駄な波風いけないからね、
自分が必要と思う波風を立てるべきだ、
ね、ということで、
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。